いを叶えるには、まず私を整えることから。整えラボでは、引き寄せの法則、潜在意識、ヨガ哲学などをベースに、日常に取り入れられるマインドメソッドやアファメーションをお届けしています。知識だけで終わらせない、現実が動き出す、私再起動の場を目指しています。こんにちは、滝です。今回は、人間関係を円滑にする4つの視点というテーマでお話をしていきます。最近のねラジオで私が、政治を勉強し始めて、それにハマってますみたいなね、そういう話をシェアしているんですけれど、そこでねそういう政治に関して勉強していて、私がふと思い当たったことをシェアしていきたいんですが、歴史観っていうものですね。これも、すごく潜在意識と関係があることで、まあもっとわかりやすい言葉を使うなら洗脳という言葉で言い換えることもできます。各国ね、その教育があって、でその教育の中で自分の国の歴史や、世界との関わり合いの歴史なんかを学んでいくんですけど、その歴史観ってみんな同じじゃないんですよね。だからこう外交するときにいろいろと衝突が起こるわけじゃないですか。日本で言うと慰安婦問題とか、核を持つ持たないとか、あとは何ですかね、尖閣諸島の話とか、まあいろいろねニュースでちらっと聞いたことがあるような言葉があると思うんですが、それって歴史が関わってきている話なんですけど、今の学校教育で習う歴史観っていうのは、主語がアメリカとか、まあ、海外が主語なんですよね。アメリカから見た日本の歴史であるとか、韓国から見た日本の歴史、中国から見た日本の歴史っていうのを日本の教育で日本人に教えているんです。日本人から見た日本の歴史というのはなかなか学校教育の中では学ぶ機会がなくてっていうことをまず教わらないんですよね。ある程度大人になって歴史が好きだったり、政治に興味を持ったりして自分から情報を取りに行けば、その意見の食い違いがなぜ起きているのかっていうのがわかるんですけど、あ、視点が違うんだと。海外から日本を見るのと日本の中から日本を見る、その視点の違いでこのズレが生じているんだなっていうことに気づくことができるんですけど、学校でただ歴史を学ぶだけだとそれに気づけないんですね。そういうお話をもとに、もっと身近なところに意識を持っていきたい人との人間関係ですね、自分の生活の中での人間関係についても考えていきたいと思います。それが今回のラジオテーマになります。なんかね、人と最近家族と喧嘩しましたとか、職場の人間関係がごちゃごちゃしてますとか、そういう方はぜひ一度聞いて、自分のことに、ね、置き換えて考えてみてほしいと思います。今日は4つの視点ということで、この4つの視点をね紹介していきたいんですけど、まず1つ目が、まあ、自分ですね。どうしようかな、夫婦喧嘩で例えます。私が1つ目の視点、夫が2つ目の視点、そして3つ目が子供の視点とします。喧嘩をするためには私ともう一人必要ですから、私と夫が喧嘩しました、言い合いになりました、お互いにお互いが正しいと思うことを主張し合って言い合いをしている、それを見ている 第3の視点が子供です。そんなことで喧嘩してほしくないなとか、もしくはこの、ね、子供の視点で母親に意見が近い、父親に意見が近い、そういうのもあるかもしれないですね。この、まあ、3つの視点があります。そして、みんなというかそれぞれがこの1つの視点でしか見れないことで衝突が大きくなるんですよ。私は私の正しさを主張する、夫は夫の正しさを主張する、お互いの正しさを分かろうとしない、お互いの意見を聞こうとしないから衝突が生まれて、どんどんその衝突が大きくなっていく。ただ一歩引いてみることができる第3の視点、今回で言うと子供の視点で見ると、まあ、お互いがお互いに間違ったことは言っていないけど、まあ、譲り合う必要があるなって冷静に見ることができたりとか、どっちかが言ってることがちょっとおかしいなって感じることができたりとかね、まあ、その仲介するためにはちょっと引いてみる必要があるので、そういった第三者の視点っていうのがあります。そして今回一番大事にしたいのが4つ目の視点なんですけど、これは私、夫、子供を俯瞰してみる第4の視点です。この第4の視点を自分で持つことにより人間関係の対立をあまり大きくせずに、温和に穏やかに自分の、まあ、人間関係っていうのを、ある意味整えていくことができます。さっきのね歴史の話に戻りますけど、一つの歴史観しか持ってない人からしたらそれが全てなんですよね。なんですけど、海外から見た日本の歴史っていう視点が一つと、日本から見た日本の歴史っていうこの二つの視点を持っていると、なんで意見が食い違っているのかっていうのを冷静に分析できるようになるんですよ。この冷静に分析できるっていうのが第三者的な視点ですね。もしくは、アメリカでも日本でもなく、それ以外の国から見たアメリカと日本の歴史とかっていうことになってきます。で、それだけだとやっぱり意見の食い違いがずっと続くだけなので、次元を変えなきゃいけない。同じレベルでね話してるとお互いの正しさを主張し合うだけになってしまうんですけど、一つ上の視点でね、もう上から眺めるようにして見てあげる。そうするともうそのバチバチしてるところには参加しなくて済むようになるので、冷静に、建設的な考え方を採用することができるようになるんです。そうですね、この歴史観に関しては、まあ、私も最近ねいろいろ勉強していて、ああそうだったのかと気づいたばっかりなので、まあ、これからねもっともっとこう学びを深めていきたいところではあるんですけど、なんか前のラジオでもねシェアしたかもしれないんですけど、海賊というものですよね、その存在が今まで私の中の常識を覆されることがあって、海賊っていう言葉だけを聞くとちょっと悪者に聞こえますよね。なんかこう海で船の上で人を襲って物を奪う、金品を奪う、そういう人たちのことを海賊と、まあ、イメージすると思うんですけど、実はその海賊と呼ばれる人たちっていうのはある国に雇われた人たちだった。そうするとその雇い主にとっては別に悪者じゃないんですよね。時には英雄 と称えられることもあったかもしれないぐらいのポジションになってくるんですよ。で、これってやっぱりその歴史観の違い、見る側の違いなんですよね。だからそういう視点の違いで海賊という悪者で見られるような存在が実は英雄、ヒーロー、味方っていう見え方もするんだって、そういうことをね、知っておかないと人間関係ってなかなかね、その一つのものの見方しかできないとどうしても偏っていってしまうと思うんですよね。で、さらにはその人間関係が大きくなったのが政治ですから、外交なので、こういう今言った4つの視点ですね、自分、相手、第三者的な視点、そしてそれらを総括して俯瞰してみる視点っていう、まあ、この考え方を、持っていく、その第4の視点で見る、判断する、練習をしていくっていうのが、ね、すごく重要だよなっていうふうに、まあ、考えたので、今日のラジオではこのお話をシェアさせていただきました。まあ、自分視点だとエゴや、まあ、自分の感情が主に大きくなっていきますね。で、相手視点、まあ、相手視点も相手にとっては自分ごとですので同じなんですが、まあ、なんでその言動をしてるのか、その言ってること自体というよりはその裏にあるもの、その背景や意図にあるものを見ると相手に対する理解が深まっていきます。そして第三者的な視点に関して、この第三者の視点の落とし穴っていうのは、第三者にも第三者なりのフィルターがあるっていうことですね。第三者で一歩引いてみることができるから中立とは言えないわけですよ。第三者は第三者でも正しいと思うこと、間違っていると思うこと、そういう考え方があって二人のことをジャッジするんですよね。なので第三者的な視点になればそれでいいかっていうと、それだけだと足りないわけです。で、最終的に必要になってくるのが、まあ、さっきは俯瞰してみる視点と言いましたけど、まあ、宇宙的な視点ですね。俯瞰力を上げていくことっていうこと、まあ、この辺をちょっと意識して、なんか最近人間関係ギクシャクしてんな、生きづらいな、環境が心地よくないなっていう時には、まず自分の視点、相手の視点、そして第三者の視点、それぞれでちょっと見てみる練習をして、最終的には宇宙の視点ですね、上からその全体を眺めていく。そうすると、まあ、自分ごとであったとしても、あ、自分も相手もお互い正しいと思ってることを主張し続けているんだなとか、あ、ここに誤解があるんだなとかね、そういうことが見えてくると思います。ぜひやってみてください。今日のラジオも最後まで聞いていただきましてありがとうございました。